この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。今回のビバマイスタイルは新潟市秋葉区にあります新潟県立植物園で収録をしております。ちょうど桜が満開の季節なんですよ。桜のお花の下で収録をしたいなって思ったんですが、思ったほど桜の木が多くなくてですね、今県立植物園の中にあるハーブ園に来ています。この新潟県立植物園は駐車場から道路を挟んで入り口があるんですが、入り口に入ると今日は色とりどりのチューリップが私と1歳2ヶ月の長男を出迎えてくれました。入り口から奥に入っていきますと花と緑の情報センターがありまして、あと有料なんですけど鑑賞用の温室もあるんですね。植物園の中央には大きな池があって、その池を取り囲むように、主園路が道路があります。主園路の長さがおよそ1キロと言いますから、ウォーキングを楽しんだりするのにもちょうどいいコースかもしれないですね。実際にウォーキングのように主園路を歩いていらっしゃる方も時々見受けられます。先ほどは池のそばで、ちょっと平たくなっているところでね、ボールを蹴って遊んでいる方もいらっしゃったりして、平日なので人は少ないんですが、まばらにこの植物園を楽しんでいる方を見受けることができます。今私は植物園のハーブ園の中に、ここまで歩いてくる間にベビーカーに乗って眠ってしまった長男を脇に置きまして、ハーブ園で収録をしています。目の前にあるのはですね、レモンバームです。ちょっと葉っぱをこう手でこすってみると、とてもレモンのようないい香りがしますね。レモンバーム、解説がありますよ。花は白色、レモンの香り、シソ科だそうですね。そんなわけで今回はこの植物園から収録をしたビバマイスタイルをお届けしたいと思います。どうですか、鳥の鳴き声なんかは聞こえてますでしょうか。今回のビバマイスタイルでは前回に引き続きまして自律神経を整える方法をいよいよお伝えしていきたいと思います。そしてメールのご紹介ですね。どうぞ最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。2013年4月第3週ビバマイスタイル。自律神経を整えるためには副交感神経を上げるといいというお話をしたと思うんですが、そのためにですね、いよいよ副交感神経を上げるにはどうしたらいいかという方法を今回ちょっとだけお伝えしてみたいと思います。参考にしている本はですね、私がこの一冊で生き方が変わるかもしれないと思った本です。ちょっと大げさかもしれないんですが、小林博之さんという方のゆっくり生きれば遠くまで行ける、副タイトルに副交感神経で最高の人生を手に入れると題されている本なんですね。この本は 血液や血管についても興味深いお話が書かれているんですが、そこはまたおいおいご紹介していくことにします。まずですね、副交感神経を上げるために睡眠や食事はよく言われますよね。なのでこういったことの内容についてもまあおいおいということで、今回は私がちょっと面白いなと思ったものの中から3つ簡単にご紹介します。1つはゆっくり過ごすということです。ゆっくり過ごすと交感神経がそう上がらずに副交感神経が上がる。それはそうですよね。慌ただしく忙しく過ごしていると交感神経がぐんと跳ね上がってしまいますから、できるだけ意識をしてゆっくり過ごす。今日ね、意識して少しゆっくりおしゃべりしています。そういったことが副交感神経を上げてくれるというわけで、皆さん朝起きたら、私なんかはそうなんですが、慌ただしくバタバタバタっと過ごしてませんか？そんな忙しい朝、いきなり交感神経をググッと上げてしまわないように意識して、少し朝もゆっくり過ごすように心がけるといいそうです。ちょっと難しいんですけどね、意識することが大事みたいですよ。まずは意識をしてゆっくりコーヒーを飲んでみるっていうのはいかがでしょうか。では二つ目です。二つ目は空を見上げる。これ面白いと思いませんか？言われてみれば、空を見上げるとふっとね、天気を意識して、あーいいお天気、青空気持ちいいなとかね、今日は曇りです、もう花曇りっていう言葉がぴったりな感じの曇りの空なんですが、そういったことでもね、自然を感じることができますよね。あと風の音、感触、今日は鳥の声も聞こえてるといいなって思うんですが、鳥の声が聞こえたり自然を感じることができれば、もうその瞬間に副交感神経は上がってくれるそうです。簡単なのでね、朝仕事に学校に向かう時にでも少し意識をして、あと電車から降りて駅を出た時にとかね、ちょっと意識をして空を見上げてみてはいかがでしょうか。そして3つ目です。3つ目はね、もうどこでもできることです。簡単なんですよ。呼吸です。ね、どこにいても呼吸できますよね。この呼吸をふと気がついた時でいいので試してみてください。5秒で吸って10秒かけて吐いてみる。5秒間で息を吸って10秒かけて吐く。これだけなんですよ。1対2の呼吸って覚えるといいそうなんですが、この呼吸法で副交感神経が上がってくれるそうです。確かに交感神経が上がっている時っていうのは呼吸が浅く早くなっているんですね。なのでね、この1対2の呼吸をしようと思うとちょっと苦しく感じる時があると思います。それはね、きっと交感神経が上がっている証拠なんだと私は思うんですよ。そんな時こそ簡単に副交感神経を上げる手段として、この呼吸法試してみてはいかがでしょうか。 2,3 分続けるだけでだいぶ血流が良くなったり気持ちが落ち着いたりするそうです。さて、今回副交感神経を上げる方法として3つの方法をお伝えしてみました。いかがでしたでしょうか。ゆっくり生きるっていうことが私の今後のテーマになりそうです。もともとね、このビバマイスタイルでも何度もまったり生きたいんだなんていうことをおしゃべりしていましたが、なかなか実践が難しいんですよね。でもこのゆっくりを意識することを今後のテーマにしたいなと、ここが私の人生が変わるかもしれないって言っていたことなんです。 いや、若い頃はもう太く短く生きればいいやなんて言っていたように記憶しているんですが、もうね、太く生きれない感じがします。前回も気力と体力がなんて言っていたんですが、この40歳を迎えるともう体は副交感神経がぐーっと低下するようになっているそうですね。このままでは細く短く生きることになってしまいそうなので、太くは難しいから細く長く、細くね、幸せに長く生きられるように副交感神経を上げる方法をまたお伝えしていきたいと思います。そしてゆっくりということを心がけて生きていくためにですね、このビバマイスタイルの更新も次回から不定期更新に変えていきたいと思います。突然の変更で申し訳ないんですが、もう私思い立ったら即という感じで、即はいけないのかな、ゆっくり変えていけばいいのかな。次回からは不定期更新ということで、気持ちもゆっくりゆったり作成してお送りしていきたいと思っていますので、どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。そしてですね、今回外収録をしているんですが、私外収録が結構好きなので、できる限り、こんな風に外収録で、この自然を感じながらですね、副交感神経を高めていきたいと思います。はい、おはよう、起きたかな。はい、おはよう、起きたかな。おはよう、抱っこしよっか。抱っこしよっかな。おいで。よし。おはよう。ちょっと寒くなってきたね。はい。お昼寝から目が覚めました。おしゃべりしている途中で長男が目が覚めました。ちょっとぐずり気味かな。大丈夫？おしゃべりしててもいい？ダメ、最近イヤイヤが始まってます。はい、そんなわけでビバマイスタイルの更新は次回から不定期更新となりますが、できればこんな風に外収録をしてお送りしていけるようにビバマイスタイルを制作していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いしますね。メールをご紹介します。ワクワクネームトマトンさん、関東地方にお住まいの男性の方です。トマトンさん、久しぶりにメールを寄せくださいましてありがとうございます。では本文。こんにちは、トマトンです。ネットニュースで話題になってたのですが、おむつケーキやおむつ寿司に関してトークしてくださいなといただきました。トマトンさん、ありがとうございます。参考にということでミクシーやアメブロの URL を貼っていただいたんですが、ちょっともうこれ確認をしたところ見ることができませんでしたので、独自に調べさせていただきました。ごめんなさい。トマトンさんはこのメールを前回の放送より前に送っていただいたんですが、この4月第3週までお待ちいただきました。トマトンさん、お待ちいただきましてありがとうございます。おむつケーキは以前私も出産をした時にもらいましたということでお話ししたんですが、おむつでケーキを作っているということなんですよね。おむつを一つずつくるくる丸めて立てたものを集めて、スポンジの部分をおむつで作っているんです。そしていろいろなデコレーションを飾ってプレゼントしているのがおむつケーキなんですよね。で、おむつ寿司というのは今回初めて知りました。 それでおむつ寿司を調べてみたんですが、こちらはですね、おむつがお寿司のシャリの部分がおむつになっていて、ネタはですね、タオルだったりよだれかけだったり、ま、あのいろいろなものを工夫してお寿司を作っているようなんですよ。カッパ巻きがありまして、中の緑色なんだろうって思ったら YouTube で見たんですけれど、中の緑色のものはね、赤ちゃん用の靴下が片方ずつあのカッパキュウリとしてキュウリの代わりに使われてました。ずいぶん工夫されてますね。で、こちらは徳島市の育児専用の出版社の営業マンの男性の方が考案されたものらしいですよ。まあ、おむつケーキにしてもおむつ寿司にしても、どちらももらった人はね、その可愛さ、あと意外さでとても喜ばれると思います。すぐ使っちゃうのがもったいなくって、飾ってるっていう声もネット上で聞きました。私もね、おむつケーキは1年間飾って、見てるだけでもとても嬉しく幸せな気持ちになりましたよ。そんなわけで、簡単ですけどおむつケーキ、おむつ寿司についてお話ししてみました。トマトンさん、メールありがとうございました。では続きまして、ワクワクネームホイホイさん、関東地方にお住まいの男性の方です。ホイホイさんも今回もメールありがとうございます。では本文、ビバマイスタイルへの7度目のホイホイメールです。4月第1週の放送延期にがっかりしたホイホイです。何を隠そう、次回の投稿メールもほとんど準備済みだったのです。小さいお子さんの育児中での放送の難しさは理解できますが、これは激励を込めたプレッシャーと解釈してください。ということで、はい、ということで、前回の放送が1週間遅れてしまいましたもんね。ホイホイさんはじめ、お待ちくださった皆さん、本当に申し訳ありませんでした。そして激励のお言葉をいただいたんですが、更新に関しましては先ほどお話しした通り、ビバマイスタイル今後不定期更新ということでお送りしたいと思います。どうぞご理解とご了承お願いいたします。さて本文続きます。コアユの天ぷらさんが前回のビバラジで私が示したコアユの天ぷらさんの名前の勝手な解釈を聞いたのでしょうか。3月30日のリトラジで名前の由来を述べてくれました。琵琶湖で釣った小鮎を天ぷらに揚げて食べるとのことがハンドルネームの成り立ちだったのでした。ここでちょっとした懸念です。釣った小鮎のお腹に入った餌のミミズはどうなっているのでしょう。ひょっとしてそのミミズも天ぷらとなって一緒に食べているのでは。変なことを想像してしまうホイホイです。こんなことを考えると小鮎の天ぷらは食べられなくなるかも。リトラジでも同様のことをメールしましたが、ビバラジのみを聞かれているリスナーや放送されるタイミングの違いなどから重複もやむを得ません。ヒデさんも放送で鮎は清流の岩についた苔を食べているというイメージですが、琵琶湖はとてもそのような環境ではありません。はい、あのハンドルネームの由来が違ったということですよね。そして鮎は清流の岩についた苔を食べているっていうのは、あのうちも釣り好きが2人いますので、2人に聞きましたら、やっぱり鮎は苔を食べるそうですね。ただ琵琶湖の環境についてはちょっと行ったこともありませんので、よく分かりません、ごめんなさい。本文続きます。話は変わりますが、ムーン日 .mp3 やオラエのラジオへのトミーさんのメール投稿は確認済みです。さて今回のビバラジに対する話題の提供です。深海に住む巨大なイカであるダイオウイカの名は知られています。今鳥羽水族館で飼われているダイオウグソクムシが話題となっています。5年もの間物を食べない絶食状態が続いているのです。手に取ると丸まってしまう小さなダンゴムシが 15センチほどに大きくなったような生き物です。生物として5年もの間物を食べないという状態で生命活動を維持できるのが不思議なのです。目の前に餌を持って行っても一向に食べようとしない動画が鳥羽水族館から公開されています。このようなレアな家庭的な話題が今後もビバラジに投稿できればと思っています。ではではといただきました。ホイホイさん、メールをありがとうございます。ダイオウグソクムシですね。私初めて聞いたんですよ。で、調べてみました。ダイオウグソクムシ、節足動物なんですね。節足動物門南高校頭脚目だそうで、ダンゴムシやフナムシの仲間なんだそうです。の画像を見ていただいたりすると、ダンゴムシフナムシの仲間は納得できるかなという感じなんですが、このダイオウグソクムシのグソクっていうのは、あの日本の伝統的な防具である甲冑のことを言うんだそうですね。体長は日本のものは小さいらしいんですが、世界では50センチぐらいで、頭脚類の中では最大の大きさ。西大西洋メキシコ湾などの水深200から1000メートルの深海底に潜んでいるそうです。死んだクジラや魚、イカなどを餌にしているそうですよ。で、このダイオウグソクムシ、日光に弱くて攻撃を受けるとボール状に丸まるんだそうです。本当、大きな大きなダンゴムシって感じですよね。長男が反応しています。5年もの間物を食べていないで生命活動を維持できているってすごいですよね。ただ私はその深海に住む生物なのに水族館で暮らしている、飼育されているっていうことで、水族館では深海のような環境を整えることができているんだろうかっていうね、そっちの方が気になってしまいました。日光に弱いということですからね、光なんかにもぐっと弱いんじゃないかなって、住み心地悪いんじゃないかななんて、そんなことが気になってしまいます。それにしても5年間も何も食べずに生息しているなんて、世の中不思議な生き物たくさんいるんですね。ホイホイさん、メールをありがとうございました。ビバマイスタイルでは皆さんからのメールをお待ちしております。今回からはテーマを変えたいと思います。副交感神経アップについてお話をしているところですので、皆さんのリラックス法を教えてください。皆さんのリラックス法、心地よいと思われるリラックスの方法をぜひ教えてください。またテーマとは関係なしに普通のメールでも構いませんので、どうぞブログページ右側にありますメールはこちらからという投稿フォームをクリックして、どしどしとご投稿くださいね。以上、番組宛にいただきましたメールをご紹介いたしました。ビバマイスタイルは新潟県立植物園から収録をしてお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。このハーブ園にたどり着くまでにですね、何本か桜の木の下を通ってきたんですが、もう満開の桜がですね、時々こぼれそうにこうちらちらと花びらが落ちてきている、そんなちょうどね見頃な頃なんですよ。ちょっと曇り空なのが残念です。 今日は雨の予報だったんですが、ギリギリ雨も降らずになんとかお花見を楽しんで、そして収録に臨むことができました。次回からこのビバマイスタイル不定期更新になってしまいますけれども、またこういう感じで外収録ができたらいいなと思っております。外で過ごすとやっぱり気持ちがいいですよね。自律神経が整いそうですよ。自律神経って伝染するんですって。ですので私が自律神経を整えてお送りすることで皆さんの副交感神経アップに一役買えればいいなと思っております。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは次回からゆっくり空を見上げて、後深呼吸、時々更新していきます。お送りしましたのは皆さんの副交感神経アップに一役買いたいトミーでした。まあこんな放送も自分らしくでいいじゃん。バイバイ、またね。